どうもおはようございます。それでは今日はですね、後半部分ちょっと皆さんにグループワークをしていただきたいなというように思っておりますので、私の話は、まあ、50分ぐらいで、終えておいてですね、それをもう参考にしながら、皆さんで、まあ、いわゆる経験、体験をしていただければなというように思っています。それでは、早速、プリントに沿ってお話をさせていただきたいと思いますけれど、私は、大学で、まあ、いくつかの講義を持ってますけれども、その中に、ポスト近代社会論という講義があります。で、今、私たちが、暮らしている社会は近代という、まあ、位置づけになるわけですけれども、そろそろ時代が変わって、いってるんじゃないかということで、ポスト近代、つまりその近代の後の時代がどんな時代になっていこうとしているのかということで、15回お話をさせていただいておりまして、実はその、本当にこうエッセンスだけを持ってきましたので、本当に、まあ、どれだけ皆さんにお伝えできるかどうかというのは、ここも持たない部分があると思いますけれども、まあ、できるだけですね、頑張って、お伝えをしたいと思います。先ほど、中西さんの方からご紹介いただいた、都市まちづくり学入門、私も含めて11人の先生で書きましたけれども、その中にもう少しこうしっかりと、書いておりますので、私の章だけでもちょっと、読んでいただければ、より詳しく お話がお伝えできるんじゃないかなと思います。さて、まず今日お話をしたいのは、どうしてその近代という時代が問題なのかというところで、皆さんの近くで起こっている問題ってで言えば、その人任せの人が増えているということですね。で、これはその人が悪いというよりも、どうも近代という時代に原因があるんじゃないかということを、まず今日はお話をさせていただければなというように思います。ちょっとまあ冗談めいてお話をすると、人任せの人が本当に人任せだと何の問題もありません。もうあんたに任せたからもう適当にやっといてって言われると、まあそれはそれで、やりやすいんですが、この人任せの人はですね、本当は任せてないんですね。と言いますのは、例えばあんたに任せとくって言って、あ、わかりました。じゃあ、任せてくださいね。こうこうこういうようにやりますよ、という話をすれば、いや、誰がそんな任せた言ってんねんって話になりますね。どこで決まったんやとかね。いう話になるので、実はこう自分の都合のいいことばかりおっしゃる方が、まあ、人任せ、という傾向にあるんではないかなというように思います。で、今日の柱は、その人任せの人はどうやったら人任せで、なくなるのか。これなかなか難しいんですが、そこをちょっと皆さんと一緒に考えてみたいなというように思います。市民自治、というのは自分たちのことは自分たちでやっていこうということですので、まあ、人任せの人が、多くなればこの市民自治も進みません、というのが今日の、まあ、お題だと思います。じゃあどうしてこのコミュニティ離れとか人任せの人が増えているんだろうかということですけれども、例えばこの狭山でもそうだと思いますが、だんだん自治会へ入る人が少なくなってきております。で、まあ、昔はご近所同士が助け合うために自治会に入るのは当たり前だっていう、時代が長く続いてきましたけれども、今はそうではございません。どうして自治会に入らないといけないんですか、うち困ってませんよっていうことになるわけですね。で、この困ってませんよという言葉はある意味当たってると思います。皆さんどうでしょう、なんかご近所同士で、助けられたっていうことはございますでしょうか。わかりやすく言えばですね、自分の身内が亡くなった時に大変な状況になりますね。で、昔はそういう時にご近所の方が葬儀を出してもらったものですね。で、その代わり周りの方がお亡くなりになった時に、この前をお手伝いいただいたからということで、お互い様ということで、自分が葬儀を手伝いに行ったものですね。ところが今はお金出せば葬儀社が全部一切仕切ってくれるわけですね。というようなことで、まあ、別にご近所に頼らなくても葬儀社にお金払えば何でもやってくれるわけです。まあ、これが、まあ、典型的なお話だと思います。私の、知り合いで、大学の近くの大見堂という地域の、 女性会の会長さんですけれども、この前とある会合で面白いことをおっしゃってたのは、まあ、私が死んだらもう近所に迷惑かけまくって死んだるって言っておっしゃってたんですね。で、それはどういうことかというと、やっぱりこう自分の葬儀をみんなに出してほしい。で、そのことでまた私の死を通じてコミュニティが、の絆が強くなるんじゃないかという意味なんですね。ではこういう思いを持ってらっしゃる方は当然その地域活動を頑張ってらっしゃるんですけれども、そうでない方がどんどん増えています。で、じゃあそれは一体誰のせい何のせいというのが、まず話のポイントなんですけれども、先ほど の葬儀の例でもお分かりになるように、今はお金があればお金で問題を解決できる時代でございます。しかし、まあ、お金だけで問題が解決できるわけじゃございませんで、お金を払ってもなかなか問題が解決できない場合は、どうするかというと、プリントには制度で問題を解決すると書いておきましたが、制度で問題解決するということはどういうことなのか、なかなかわかりにくいと思いますけど、制度を使って問題を解決してくださるのは、市役所であったり、警察であったりするわけですね。で、こういう役所に電話をかけて何とかしてくれっていう方が増えてるというのは、まさしくこの制度を使って、問題を解決しようとされるということだと思います。つまり、この制度を使う、お金を使って問題を解決するということそのものが、実は近代という時代ではないのかなという思いなんですね。つまり近代っていうのは、資本主義と法治主義という、まあ、二つの、やり方で、社会の秩序を作ろうと、してきた時代でございますので、近代という時代が進めば進むほど、自分が努力しなくても、済むようになっていくわけです。ちょっとまあ小難しい話をさせていただきましたら、哲学者のハーバーマスは、もうこのことを、何十年も前に気がついておりまして、彼は本の中で生活世界の技術家という言い方をしているんですけれども、この生活世界の技術家、私たちはいろんな技術を使って生活を成り立たせている。まあ、その技術というのは一体何なのかということで、ハーバーマスは経済システムと国家行政システムという、まあ、こう2つを整理をしてくれてるんですね。つまり、その経済の仕組み、つまり資本主義で、世の中を動かすか、制度を使って、動かす組織である国家行政、の仕組みを動かすか、まあ、この二つをうまく組み合わせて、近代という世の中が動いてるんだよっていうのが、ハーバーマスの言い方です。で、つまりこのシステムが自動的に秩序を作ってくれることによって私は努力しなくても済むという、まあ、非常にこう楽な世の中を作ったわけですね。ところが、このハーバーマスが、もう一つの言い方をしているのが生活世界の植民地化ということでございます。植民地というのは、ある国に支配されるという関係ですけれども、このハーバーマスは、どうして生活世界の植民地化ということを言っているかというと、私たちが生み出したはずのシステムなのに、そのシステムに私たちが支配されているんじゃないかということで、植民地化という言い方をしています。例えば、学生に講義するときは、何の話をするかというと、就職なんの話をします。今本当に大変な状況でございます。大学で、就職率というのが計算されますね。うちの大学に入ったら卒業するときに何割の学生が卒業できるか、いうことでうちももう9割超してるって、すごいなと思っていらっしゃるかもしれませんけれども、ちょっとこれは講義録から消しといてくださいね。バレたらちょっといけない話ですので、どうやって9割にするかというと、その率を計算するときは分母と分子がございますので、この率を上げるときには分子を増やすか分母を減らすかなんですね。で、分母を減らしたらいいわけです。分子が増えないときは分母を減らしたらいいわけです。つまり、全学生数を計算しますと9割もいきませんので、どうやって分母を計算するかというと、就職する気があるのかどうかということを学生に確認するんですね。就職する気あるって。いやー、ちょっと、今迷ってるんです。迷ってる。じゃあ、その就職する気ないっていう方に入れときましょう。みたいな話をしていくと、 本当に望んで就職をしたい学生で、就職に、職に就けてない人ということを計算すると、まあ、9割を超えるということになるんですけども、実態はもう6割強ぐらいですね、というような状況でございます。で、まあ、6割強というのは、これもまあ分子の計算の仕方いろいろありますけれど、正社員として勤められるのが6割ぐらいですね。あとの 30% は何なのかというと、その、臨時雇用とかですね、派遣とかですね、まあ、そういう方々を入れて、9割を超すということでございます。ちょっとまあ私事になりますけども、一言ではございませんで、うちの娘今25になってますけれども、派遣で仕事をしてます。年収で言うと200万弱ということですね。で、いつもうちの奥さんと、あんたどうすんのっていう話をしてて、でも、まあまあ、生活できているのは、実家で、ご飯食べさせてもらって、家賃も払ってないからということになるわけですけども、まあそういうこう状況の娘がうちの家の中にもいますので、まあ一言ではないということでございます。で、まあこのような、ことを通じて何がわかるかというと、学生にいつも言うのは、20年ほど前に生まれていると、もうどこでも就職ができた。でも、今の状況だから就職ができない。これ誰のせいですかっていう話をするんですね。なんか運みたいなもんですよ。その、景気のいい時に就職活動ができてたら、もうどんどん就職ができたのに、今だと就職ができない。ということで、なんかこう、くじ引き運みたいなものですけれども、それは誰のせいというよりもですね、まあ、ある意味誰のせいでもないわけですね。経済の仕組みが勝手に動いていて、で、誰も手をつけることができないという状況です。今、また、ヨーロッパの状況が、経済の状況が良くないということになってますけれども、じゃあ誰が、その状況を変えられるかというと誰もできないわけですね。で、こういう状況をハーバーマスは、植民地化と呼んでいるわけです。で、ちょっと話が、またそれますけれども、実は原子力発電所の事故もこれと同じだなと私は見ています。原子力発電所がどうして、よろしくないのか、多くの議論は放射能を撒き散らすからだということになっていますけれども、確かにそれも問題なんですが、私こういう議論をする中で、原子力も発電所のもう一つの問題は、何かが起こった時に誰もコントロールできないという巨大で複雑なシステムであるということです。ですからこれもハーバーマスが言っている生活世界の植民地化の流れの一つではないかなと思うんですね。まあ、この一年今日の議論を見ていましても、東電が悪い、政府が悪いっていう、まあ、なんかその責任者探しをしてますけれども、責任者が見つかったとしても、結局根本的な自分たちがコントロールできないシステムをどうするかっていうことにはなかなかなっていかないんだろうと思うんですね。じゃあその例えば太陽光発電とかというシステムは、どこが違うのかというと、自分の使う電気を自分の敷地で、発電できるということで、まあ、もう少し身近な、自分がコントロールしようと思えばその気になればできるシステムではないかなというように思いますし、さらに今スマートグリッドって言って、コンピューターを使って地域の中の電気の需要と供給のバランスを取っていこうという仕組みを取ろうとしてますけども、このスマートグリッドっていうのはなかなか仕組みとしては難しいんですけれど、まあ私がわかりやすく説明をさせていただくときには、電気のお互い様の仕組みだよっていうことを言うんですね。というのは、例えばうちの家で電気が足らなくなった、お隣の家では電気が余っている、じゃあお隣のように声をかけて、すいません、今、うち電気足らないんですけども、ちょっと分けてもらえませんか、というように、するシステムですね。それを、声をかけるんじゃなくて、コンピューターが自動的に、地域の中の需給バランスを計算してくれて、 足らないところに余っているところから電気を回していくっていうのがスマートグリッドのシステムなんですが、まあ、そういう意味では、電気のお互い様のやり取りの仕組みじゃないかなというのを思ってまして、つまりその発電システムの問題も実は巨大で複雑でコントロールしづらいシステムを選ぶのか、私たちがお互い様でこう融通し合うようなシステムを選ぶのかということで考えていただくと、何か同じ話の上に乗ってくるんではないかなというように思います。で、今日の仕組みの話をお話をさせていただきたいのは、実は市民自治も同じでありまして、私たちが関わって操作可能な仕組みを作ろうじゃないかということですね。日本を変えるなんていうのは誰もできません。世界を変えるなんていうのはもっとできませんけれども、ご近所を良くするっていうことであれば私も関わったらできるんじゃないか。で、その一つ一つのご近所が良くなっていけば、それが積み重なったら日本が良くなるし世界が良くなるんじゃないか、そういう発想で考えませんかというのが今日の、ポイントでございます。でかいことを考えるじゃなくて、私ができること、私が関わったら変えられることっていうところから始めて、それが積み重なっていくと大きなものも変わっていく、まあ、こういう発想を変えていくっていうことが市民自治、難しく言えば市民自治ということになるんじゃないかなというように思います。まあ、ちょっとついでにお話しすると、投票率が上がってこないっていうのはある意味で仕方がないことかもしれません。なぜかというと、私の一票が本当に日本変えてるかっていう実感がないわけですね。まあ、ここが問題でありまして、そのもっと実感が湧く仕組みであれば参加をするということもできるんだろうと思うんですけれど、ちょっとやっぱりその距離がありすぎるというような感じはしますね。まあ、そこをどうするか、これは選挙システム変えるのは私はできませんけれども、もう少し身近なものとして考えたらどうかなというように思っています。こういう動きが世界中で、まあ、起こっているわけですが、非常に極端で参考になる話を今日は一つ持ってまいりました。シェアードスペースという考え方なんですけれども、オランダ発祥で、まあ、ヨーロッパでは当たり前に なりつつある、交通の仕組みの話でございます。で、交通安全をどのように実現していくかということで、日本では信号機をつけたり標識を設置をしたりして、システムで交通事故を起こさないようにしているんですけども、このシェアドスペースっていうのは逆転の発想、まあもっと言えば大逆転の発想ですね。逆に信号機とか標識とか横断歩道とかを撤去することで交通安全を高めようということなんですね。で、自動車の運転手とか歩行者の注意力を高めることを通じて交通安全を実現しようとするということです。で、ちょっと今日はスライドを映せないので、ちょっとこうイメージできるかどうかわかりませんけれど、交差点のところから信号機、横断歩道全部撤去します。どこから車が来るかわからない、どこから人が飛び出してくるかわからないという状況になるわけですね。で、そうするとどうしてもスピードを落として、運転をせざるを得なくなってくるということですね。で、四方を見渡して、歩行者自転車がないことを確認をして、交差点を通過をしないといけなくなるということですね。で、ちょっとまあ図に書くとそれだけではございませんで、例えばイギリスでこういうその二車線の道路がありまして、これまあイギリスは日本と同じように左側通行ですから、こういうように、通行しているわけですけれども、あえてですね、ここにドラム缶のような障害物を置くんですね。で、そうするとこの車はこちらへ行かないといけない、対向車線にはみ出さないと 通れないということをあえてするんですね。で、これこういうところが至るところにあるよということで、スピードを出させないというような工夫をしていくわけです。で、これも逆転な発想、これもシェアードスペースの、まあ、一つの方策なんですけれど、まあ、このような逆転な発想をしている。つまり、政府、警察は 安全対策を取っている政府警察は、もう私らに任せないでください。お一人お一人が自分たちの責任で、自分たちの注意力で、事故を起こさないようにしませんかっていう考え方がシェアードスペースなんですね。実はこれが、後ほど、自治会とか地域の活動も同じじゃないですか、というようにお話を展開したいと思います。まあ極端な話から入らせていただいて、じゃあ身近で同じような仕組みが取れるか取れないかというところが今日のポイントだと思います。さあ、もう少しちょっと小難しい話させていただきますと、1ページの下に表を載せておきました。行動領域、行動媒体、行動範囲というのを書かせていただきましたけれども、ハーバーマスは経済の仕組みと、国家行政の仕組みという話を持ち出して、おりますが、これがどのように動いているかということをちょっと整理をさせていただいたのが下の表でございます。まず経済領域、経済の仕組みというのは何を使って動かしているかというと、お金と市場ということになりますね。で、どういうような考え方で動かしているかというと、効率性、つまり儲かるか儲からないかということですね。この経済の仕組みというのはお金市場を使って儲かるか儲からないかで動いているというのが特徴です。で、一方で国家行政領域というのは何を使っているかというと権力なんですね。で、私たちはあまりその権力を使ってということを意識してないかもしれませんけれど、まあ、様々なところで権力というものを使いながら世の中を動かしているのが国家行政、の仕組みだと思います。で、この権力を自分の勝手に使われたら困るということで、行動規範で一番重要なのが公共性、つまりみんなのために権力は使ってくださいよということになるわけですね。まあ、こういうような世の中になっています。で、この2つで今まで動かしてきたわけですけれども、この二つだけで本当にいいんでしょうかということで、私がこの20年間頑張っているのが三つ目のボランタリー領域というところを増やしていこうということです。皆さんお聞きになったこともあると思いますけど、NPO なんていうのがこの、ボランタリー領域で動いている、方々です。で、このボランタリー領域っていうのは何を使って動いているかというと、権力でもないお金でもない個々人の自発性、ボランティアっていう言葉がまさしくこう自発性ということでございますので、その個々人の自発性に基づいて動いていく。で、何を大切にしているかというと、共感、つまりその心と心が共感をし合って動いているということですね。で、これは去年の3月11日、東日本で大震災が起こりました。ここでたくさんのボランティアさんが東北に行かれたということを考えていただいたら、もうまさしくわかると思います。この3月11日以降数ヶ月はというのは、ちょっと私も6月4日この前女川町に行ってまいりましたけども、ちょっとそのボランティアさんの熱が震災直後からすると冷めてきています。まあ、しかしながらその震災が起こってすぐにはですね、みんなが、何とかしないといけない、被災地の人のために何かお伝えできることがないかということで盛り上がりました。これは誰かに言われたわけでもなく、自分がその被災地の状況を見たときに、その被災地の方々の状況に、あるいは心情に共感を覚えて、何とかしてあげたいということで動き始めただろうと思うんですね。で、これがまさしくそのボランタリー領域の動かし方、お金儲けでもないし、その義務感でもない、心と心がその触れ合って、で、自分が動かないといけないっていう自発性につながっていくっていうのがボランタリー領域の動かし方です。まあ、ちょっとそのついでにお話をすると、私たちは身近に17年前に阪神・淡路大震災を経験しました。で、この十数年の経験というのがあるわけですが、私がその東日本大震災で、の状況をつぶさに見たときに、ちょっと、まあ、ちょっと失礼な言い方かもしれませんけれども、東日本の方々はホットになりすぎてるんじゃないかなというように思いました。 東京の大学の先生もそうですし、関東にお住まいの住民の方もそうです。で、それはなぜそれを思ったのかというと、阪神・淡路の時の関西の人たちと同じでしたから、その何とかしないといけない、という気持ちがもうどんどん高まってきて、17年前は私たちも動きました。けれども、半年差し1年経ってくると、もう突然そのクールになっていくわけですね。で、東日本の状況を見ていると同じだなと思いました。もうすごくホットになられている。でもこのホットさが何ヶ月持つんだろうかということを考えたときに、もう少しこうクールダウンして、考える必要もあるんではないかなと思ったんですけれども、今1年ちょっと経ったときに、ここから勝負なんですが、なかなかですね、難しい状況もあるんだなというふうに思いました。さあ、もう一度話を元に戻しまして、この東日本大震災の状況を見ていてもそうですけれど、もう行政だけでは手が回りません。で、そこにそのボランティアの人たちの手を借りながら、動いていくということになったわけですね。まあ、これがもう典型的な話だと思います。で、ちょっと1ページの話からいろいろ説明ができるんですけれども、実はですね、今、政府もそうですけれども、小さな政府か大きな政府かという言い方がありますね。つまり、この経済の仕組みが前に出た方がうまくいくのか、行政の仕組みが表に出た方がうまくいくのかということで、その経済の仕組みを前に出そうというのが小さな政府論です。いわゆる民営化路線ですね。日本でいうと古くはその小泉首相の当時にこの民営化民営化って言ってきたのは、もう行政が前に出るとうまくいかない、だから経済を前に出そうというのが民営化論、小さな政府論ですね。今関西でいうと橋本市長はこの小さな政府論に寄与してるんじゃないかなというふうに思ってるんですけれども、一方で、行政がやっぱり前に出た方がいいじゃないのっていうような考え方、これが大きな政府論ですね。別名福祉国家と言われますけれども、デンマークとかスウェーデンのような、北欧が典型例です。政府が何でもかんでもやろうっていう形ですね。実はなぜその話を皆さんに持ちかけているかというと、近代という世の中が始まってもう数百年経ちますけれども、未だにこのどちらが前に出た方がいいかっていう議論は続いているわけです。経済が前に出た方がいいっていう考え方、そして行政が前に出た方がいいっていう考え方、ですね。まあ、この両者が、未だに議論の対象になっています。けれども私は経済が前に出ても行政が前に出ても一緒のことだろうと思っています。それはなぜかと言いますと、自分が関わらないで、仕組みを使って動かそうとしているわけですから、経済が前に出ても、行政が前に出ても、結局は、自分が当事者として関わるのではなくて、誰かに任せるっていう意味では同じじゃないかなと思うんですね。だからこそこの三つ目の、自分も関わり合いながらやっていくっていう仕組み仕掛けの部分を増やしたいな、ということで、この20年間ずっと頑張ってきました。私も NPO、理事長もさせていただいてまして、いくつかの NPO の理事もさせていただいておりますけれども、この3つ目の領域をいかにこう、充実させられるかということがですね、ポイントだと思います。で、ちょっとまついでにお話をしますと、今の話を受けるといろんなことが説明できるんですね。で、NPO が飯食えない。っていうのは確かです。私も NPO の理事長をやってまして、まあ、そんなに、給料払えてません。この市民活動センターも同じだと思います。NPO っていうのはなかなかこう飯食えないんですね。で、なぜ飯食えないかっていうと、先ほどの、話で言うと、民間事業者というのはですね、事業者がいまして、サービスの利用者というのがいたときに、極めて分かりやすい仕組みで動いているわけですね。で、事業者がサービスを提供する。その代わりに利用者が、対価というものを、お金を払ってくださいますので、ここで、この関係で、民間企業というのは成り立っているわけですね。まあ、極めて分かりやすい。お金払った人にサービスを提供するわけですから、 非常にわかりやすいですね。ところが、行政の仕組みっていうのはですね、複雑です。何が複雑かというと、まあ事業者、つまり行政ですね。まあ行政と言った方がわかりやすいと思いますが、行政が、利用者にサービスを提供をします。ところが、民間事業者と違うのは、この対価を十分にいただけないんですね。例えば生活に困ってらっしゃる方だからお金をいただけないとか、あるいは、そのいわゆるコミュニティバスなんていうのが典型例ですけども、十分に対価をいただけていない。ということになりますね。で、そういうサービスを提供せざるを得ないのが行政ということになるわけですね。でも行政は、たくさんの職員さんがサービスを提供してますから、当然費用がかかってます。じゃあ、費用は誰が払ってるかというと、別の市民が税という形で、払ってくれているから、行政はサービスを提供できているわけですね。で、ここでいろんなことが分かってきます。民間事業者の場合は、サービスを得ている人が対価を払ってますから、文句は出てきません。自分がサービスを受けているわけですから。ところが、行政の場合は、サービスを受けている方とお金を払ってくれている方が違いますから、当然そのお金を払っている納税者に対しては説明をしないといけないし、私のお金はどこに使われているんやという文句にもつながるというのは、まあ、構造が違うからですね。で、先ほど権力っていう話をお話をしましたけども、実はこの税金をもうストレートに言うと取られているときに権力使われているわけですよ。私税金払う気ごおまへんって言えないでしょ。これでその義務として権力を使って無理やり徴収させられているわけですね。払わなかったらこれまた、罰金取られますというような形で権力を使って税金取られている。でもその私たち税金払っている時に権力で虫取られているんだって意識してませんけれども、実はこの背景にあるのは権力ということになりますね。で、一方で民間事業者っていうのは市場の原理を使って、お金をやり取りしているわけですね。まあ、こういうことで言うと先ほどの表っていうのがまさしくわかると思います。じゃあ NPO はどうなんですかっていうと、 NPO はですね、なかなか辛いなと思うのは、事業者つまり NPO ですねがいて利用者にサービスを提供するわけですが、行政と同じように、生活に困っている方々も多いので、これ対価がいただけません。かといって市民から税金のような無理やり徴収する権力も持たせてもらってません。じゃあどこからお金いただくのっていうことで困っているのが、今の NPO なんですね。だから、今はこういう状況です。行政は無理やり税で徴収しててそれなりにお金持ってますから、ここから、おこぼれをいただいているという、まあ、状況で、仕事を過労死するというのが多いですけれど、最終的には私はこういうその行政に頼る仕組みっていうのはよろしくないなと思ってまして、じゃあどうするのというと、先ほどの表で言いますと、NPO というかボランタリーの領域は、共感で動いてますので、共感というのを使ってお金をいただく方法です。これは何かというと寄付ですね。あの人たちいいことやってるやないの、じゃあ私、仕事としては協力できないけどもお金で協力しましょうかっていうのが寄付であったり、あるいはそのお金だけ払っていただける会員ですね。で、会員とか寄付という形で、あの人たちはいいことやってらっしゃるなという共感を得て、お金に変えていくということが NPO の本来の姿だろうなと思います。で、ボランティア団体さんとか、あるいはその NPO と言われるこのボランタリーで動いていらっしゃる方は、お金に困っていらっしゃる方、いっぱいこの中にもいると思いますけれども、 まあちょっとその失礼な言い方になる部分をご紹介いただきたいんですが、ストレスに言わせていただくと、お金むしり取る一番やりやすそうなに見えるのが実は市役所なんですね。だから補助金くれとか、活動するからお金くれとか言って言いに行くわけですよ。南海電鉄の本社に行って、私はこんなことやってますね、お金くれっていうことはなかなか南海さんは聞いてくれませんから、市役所やったらまあそれ聞いて当たり前やろみたいな話になってるので市役所行くんですけど、まあ本当は周りの狭山市民に私たちのやってることを理解していただいて、あんたらええことやってるやんか、だったら寄付あげましょうかということでお金を回していくっていうのがボランタリー領域の本来のやり方ではないのかなと思います。でなかなかこのやり方が日本で定着しないのは、日本にはまだまだ寄付文化というのが定着してないというところもあるかもしれませんけれど、でも、まあ、このあたりをなんとか、やっていかないといけないんじゃないかなというふうに思います。ちょっとまあ話が適切かどうかわかりませんけど、実は自治会費なんていうのもですね、本当はこういう会費とか寄付ですから、自治会もこのボランタリー領域で動いている、はずですね。まあ、こういうところをちょっとまあ皆さんにも意識をしていただくと、いろんなことがすっきり整理ができるんではないかなというふうに思います。さて、2ページに行っていただきまして、ここが原則といいますか、ポイントでありまして、ここから話は先ほどのボランタリー領域で、どれだけ動けるかということを中心にお話をしたいと思います。で、まず、ボランタリー領域っていうのは、共感がポイントでありますの、ごめんなさい、自発性がポイントでありますので、自発性を高めていかないといけないわけですね。それが3番目の話でございます。ダニエル・ピンクというアメリカの評論家がドライブという本を書きました。日本語はモチベーション 3.0 という訳でタイトル付けられているんですけども、持続するやる気をいかに引き出すかというのが副題でございます。一人一人のやる気をどうやったら引き出すことができるのかということで、まとめてくださっている本です。また興味のある方は読んでいただければと思うんですけども、モチベーション 3.0 というのはですね、どういう意味かと言いますと、モチベーションには3種類あるというのがピンクの整理なんですね。モチベーション 1.0、モチベーション 2.0、モチベーション 3.0 という3つの種類のモチベーションがある。で、もうお気づきになっている方は、おられるかもしれませんけれども、パソコンのソフトにバージョンというのがございます。バージョン1、バージョン2、バージョン3、だんだん進化をしていくわけですね。だからモチベーションも1、2、3というように進化をしていきます。では、この3つの種類のモチベーションって何だろうかというと、モチベーション 1.0 というのは生存本能であると言われています。ちょっと皆さんのご様子を拝見してますと、もう40分経ちましたので、ちょっとうとうとされている方もおられます。お休みになっていただくことには何ら、支障がございませんので、寝た方は寝ていただいたと思います。ちょっと出せまなく私になりますけれども、学生に、が私に対する評価は、面白い評価がありまして、先生の声は眠気を誘うっていう話があるんですね。でも、声変えられるかって変えられませんので、まあ仕方がないので、まあ、やってるんですけども、まあ、ラジオの DJ のような声だってこの前も、学生に、言われたんですけども、だから、ラジオを聞いてるようで、もうなんか、眠たくなってくるっていう、ことなんですけれども、まあ、ちょっとその冗談話をここにしておきまして、眠りなさいって私言ってません。でも眠たくなったら寝るんですよね。で、またお昼が来ます。食べなさいって命令されなくても、お腹すいたら食べるんですね。で、これはいわゆる生存本能です。誰に言われてやってるわけじゃなく、やっぱりその生きている限り、生きていく限りですね、眠たくなったら寝るし、お腹がすいたら食べるっていう、これも人間以外の動物でもやってる行為です。で、こういうのが生存本能ですね。これは動物である限り、当たり前に備わっている、動機です。で、続きまして、モチベーション 2.0 ですけれども、これはいわゆる飴と鞭ということになります。 雨で釣られてやるとか、無視で脅されてやるっていうようになるのがモチベーション 2.0 ですね。で、実は近代という世の中はこの雨と無視をよく使ってきたわけですね。で、三つ目、これが自分の自立性、自発性でやるっていうのがモチベーション 3.0 でございます。これからの世の中このモチベーション 3.0 が重要じゃないかっていうのが、ダニエル・ピンクの主張でもございます。で、子育て、子育ちの話が本の中にも書かれているんですけれども、この飴と鞭を使って子育てをした場合と、自発性を促して子育てした場合に、子供がどう違ってくるかということが書いてあります。で、子供にお使いをさせる、家のお手伝いをさせるときに、何々ちゃん、ちょっとお母さん忙しいから、お使い行ってきて、帰ってきたら100円あげるよ、っていうように育てていくと、ちょっと忙しいから、今回お掃除で窓拭いてくれへんっていう話になると、いいよ、何くれんのっていう子供になる。ってことですね。必ず飴を要求する子供になる。じゃあどうしたらいいのっていうと、自発性を逃すために子供に理解をしてもらう。家族としての役割を理解してもらう。あなたも家族の一員だったら忙しい時は家の仕事もちょっとやってもらったらどうかなっていうように理解してもらうと、お父さんは最近忙しそうやね、なんかやることあって言ってねっていう子供になる。ということが書いてあるわけですね。まあそういうことで、この、まあやる気の問題で言うと、やはりこう自立性というものが重要だというのは、子育ての問題でも一緒だろうなと思います。で、この、モチベーション2、モチベーション3、まあいろんなやり方がありますけれども、社会心理学者の先生の実験結果が載っておりまして、面白い実験結果でしたので、まあここだけちょっと抜き出してきたんですけども、モチベーション 2.0 が役に立つ。つまり、飴と鞭が役に立つ仕事と、飴と鞭は逆に効率を落としてしまう仕事がある。っていう実験結果なんですね。で、飴と鞭が役に立つ仕事は、英語で言うとルーティンタスク。つまり、型通りの決まった仕事ですね。逆に、この飴と鞭を使ったら効率が落ちる仕事が、何なのかというと、創造的クリエイティブな仕事なんですね。まあどういうことかって言いますと、これ当たり前って言うと当たり前です。つまらないから、飴と鞭でしか動かないわけですけれども、その仕事が面白ければ、飴と鞭なんかいらないわけですね。面白さで動くということになりますので、この仕事の内容で、動き方が変わってくるということでございます。ある哲学者の先生が面白いことをおっしゃってまして、仕事と遊びは何が違うかということで、もうすごく明快な、定義をされてますね。仕事というのはやれと言われてもやらないのが仕事。遊びというのはやめろと言われても続けるのが遊びということです。これも子供に見てたらわかりますね。もう何々ちゃん、もうそろそろ遊び、それやめて、勉強したらどう？もうちょっとやりたいというわけでしょ。つまり、楽しいことを自分がやりたいことは、やめろと言われてもやるわけですよ。ここがポイントです。つまり、地域活動とか市民活動も、やめろと言われてもやるという面白さというのを、どう、つけられるかというのがポイントだろうなと思うんですね。これはまた最後にお話をしたいと思います。やりたくもないのにやらされるから嫌気がさすし、そんなことやらされるぐらいやったら組織も入らないっていう人が増えてきているわけじゃないですか。で、これをですね、逆転させようっていうことなんですね。面白くさせる、面白く感じてもらうっていうことです。で、このピンクの本の中に、その、面白くさせる自立性を高めるための秘訣が、書いてあるんですけども、ちょっと私なりにまとめてきたのが最後の文章ですけれども、自分で決めた目的、自分で定めた目標に向かって自律的に努力を積み重ねることである。ということです。つまりここで自分で決めた、自分で定めたっていうのがキーワードでございまして、いろんなことを自分で決めるっていうことですね。誰かに言われないっていうことですね。これも子供を見てたらわかります。そろそろ勉強しなさいよとか、いつまで片付けないのって言われると子供が、言ってくる言葉がありますね。今からやろうと思ってたのにっていうことですね。 で、親としては、そこで勝ち取ってくるわけですね。そんなん分かってたらやったらええやんかっていう話になって、親子喧嘩になるわけですけど、まあ、確かに子供は分かってたのかもしれません。そこにまた、言われたもんだから、ますますやる気がなくなったということですね。ですので、その誰かに口出されるとやる気をなくすっていうのは、大人でも子供も一緒なんですね。だから、その、できるだけ、お一人お一人の、自分で決める自立性っていうのを大切にするっていうことが、ポイントではないかなと思います。で、これが自立性を高めるための 大前提ですね。で、じゃあ、それを組織に置き換えたらどうなるのかっていうのが4章の部分でございます。ネットワークとヒエラルキー組織ということで表を作らせていただきました。これは私が作った表ではなくて、パク・ヨンガン先生という大阪産業大学の経営学の先生が、作られた表を解釈してきたんですけども、このネットワークとヒエラルキー、つまり階層組織ですね。何が違うのか。上下関係のある階層組織と、ネットワークで、やる活動は何が違うのかということで、ネットワークの特徴をまず見ておきたいと思います。6つのキーワードがございますが、もう少しちゃんと説明したのが下の、文章ですけれども、まず一つが、構成員全員が自律的に振る舞うことができるということですね。つまり誰かに言われたわけじゃなく、みんなが自律的、自発的に動けるのがネットワークである。それから目的価値を共有共感している人々が自主的に関わっている、つまりその思いが同じ人、価値観が同じ人たちが共感を通じてつながっているのがネットワークであるということですね。で、3つ目が上下関係のない水平な構造を持ち文献化を主導するシステムであること。ちょっとまあ難しい言い方かもしれませんけれども、前の部分は簡単ですね。上下がないということ。それから文献化を施行するというのはどういうことかというと、こういうそのネットワークというのはですね、100人とか200人の大きな規模では動けません。やっぱりその、お一人お一人の気持ちが、お互いに分かる必要がありますから、100、200人という大きな組織には向いてません。ですから、小さなグループで動けるように文献化がなされていないと、いけないよっていうことですね。で、四つ目。誰もがいつでも参加したり、脱退できるオープン性を備えていること。自分の都合で出入りができるということです。一旦足踏み入れたらなかなかやめさせてもらえないということではないということですね。自分の都合で、出たり入ったりが自由にできるっていうことが、四つ目の特徴です。で、五つ目は、ネットワークの硬直化を防ぐために、メンバーはいろんなネットワークに重複して参加していること。一人の人間が一つの、組織に関わっているんじゃなくて、一人の人間がいろんなところに繋がっていることっていうのが五つ目です。これは実は、このことが縦割りというのを防ぐっていうことにもなります。それから6つ目、様々な価値観や考え方を共有するために余裕、言い換えれば冗長性を持っていること。共有、共感というのがキーワードでありましたけれども、細かいところまで重ね合わせていくっていうのも非常に難しいですから、いろんな価値観とか考え方の人を緩やかにつないでいくことができるということが、ネットワークの特徴なんですね。で、一方で、ヒエラルキー組織は逆です。ここにはキーワードしか載せておきませんですけれども、多律性、与えられた目的、集権性とか書いてありますね。誰かが上で決めてくる、そして下ろされるっていうのが階層組織の特徴ですので、ですから構成員の多くの人にとっては目的は誰かに与えられるものであるということになって、で、それで動くから多律性ということになります。で、一部の人たちが決めるということだから集権性ということになります。で、しかしながらそのことが一番下の特徴につながっているんですね。効率性。つまり、早く決めて、早く動くということになるわけですね。これは決して悪いことではございません。ですから、大きな組織を早く動かそうと思ったら、当然ヒエラルキー組織の方が得意、階層組織の方が得意です。けれども、時間かかってもいいから、より多くの人たちが緩やかにつながっていこうと思ったら、ネットワークの方がいい。ということでございますので、これどちらが、いいとか悪いとかの問題じゃなくて、やはりこう臨機応変に使い分けていただければなということになります。で、 ここでもお分かりの方はお分かりだと思いますけれども、今までヒエラルキー組織は世の中にいっぱいありました。ところがネットワークというのがですね、まだまだこううまく機能されてないんですね。でこれからはその事実性に基づいたネットワークというのが重要じゃないでしょうかということで、お話をさせていただこうと思って持ってまいりました。一人一人の気持ちをどう高めていくかという問題と、それを高めていくための組織のあり方、活動のあり方を今まで説明しましたが、もう一つ今日はお話をしたいのは、そこで動かれる活動の核となる方の素質、素養というのを最後にお話をさせていただきたいと思います。それがリーダーとファシリテーターということですけども、リーダーシップとパートナーシップという英語がございますが、リーダーシップというのはリーダーを動かしていくということですね。それからパートナーシップというのは、手を取り合って、動いていくことですが、このリーダーシップに必要なのがまさしくリーダーですね。で、パートナーシップに必要なのは実はリーダーではなくてファシリテーターと呼ばれる人だろうと思います。で、3ページ目に行っていただきまして、リーダーというのは名前の通りリードしていく人、つまり引っ張っていく人ですね。仕切ったり指示したりする人がリーダーです。で、一方でファシリテーターというのは、気づきを促す人ですね。みんな動ける環境やきっかけを作ってくれる人が、ファシリテーターと呼ばれる人でございます。で、先ほどネットワークを仕掛ける中心人物はこのファシリテーターの方がいいんですね。階層組織、ヒエラルキー組織を引っ張っていく人はリーダーと言われるわけです。で、何かことを起こそう、円滑に活動を進めていこうというときに、今まではリーダーシップ論とかリーダー論というのは言われてきました。リーダーがいれば引っ張っていけるんだということを、お話しいただくことが多かったんですけど、確かにそれで動く部分も、かなりありますけれども、これからはファシリテーターが皆さんをその気にさせて動かす方法があってもいいのかなというように思います。また来週オリンピックが始まりますが、今スポーツの名監督と言われる方もリーダーではなくてファシリテーターの方が非常に多くなってきたんじゃないかなと思います。例えば今度金メダルの期待がかかっている女子サッカーのなでしこジャパンを率いています佐々木監督なんていうのもですね、そのまさしくファシリテーターじゃないかなと思うんですね。俺について来いって言った監督じゃなくて、もう君ら自分らで考えたらいいやないのっていうような監督ですね。でもそのムードを作っていくという冗談も言って、ちょっとそのみんなが固くなってる時に雰囲気を崩していくとかですね。まあ、このようなその選手が一人一人が自分の力で考えられるように応援をしていくタイプの監督さんだと思います。で、このファシリテーターというのはなかなか日本語に訳せないんですけれども、私は鍼灸師と同じだなというように最近ご説明するようにしております。なんでハリキューの先生とファシリテーターが一緒かというと、ハリキューというのは東洋医学の分野ですけれども、東洋医学では私たちの体の中流れている血液とか気という流れが滞ると病気になると考えるわけですね。で、この血液とか気の流れを元に戻すことができれば病気が治る。で、その血液とか気の流れを元に戻すためにツボを刺激をするということをやるわけですね。針とか灸とか、あるいは血圧を使ってツボを刺激をし、血液とか気の流れを元に戻す。で、そうするとどうやって病気が治るかというと、西洋の近代医学のようにお医者さんが手術をしたり投薬をすることでお医者さんが病気を治してくれるのではなくて、患者さんが自ら持っている自然治癒力を高めることで患者さんが病気に打ち勝つというやり方をするのが東洋医学なんですね。まさしくファシリテーターも同じで、ファシリテーターはあくまでもツボを押す、刺激を与えるお手伝いをするだけの話でありまして、で、そこに参加をされている方々の自分たちの力で活動を回していくっていうことを、支えていくのがファシリテーターの役割なんだよっていうことなんですね。じゃあこれが地域にとってどうなるかっていうのが最後のまとめの話ですけれども、ちょっと具体的なことをお話をしますので皆さんに頭を働かせてほしいんですけども、2月ぐらいに次期の役員を決めないといけないことがありますね。で、 役員になることが決まりました。けれども役職はみんなで決めようということになったときに、会長、副会長、書記会計という、まあ、4役がいますね。どれやりたいですか？会長、副会長、書記会計、どれかやらないといけない。ほとんどの人は副会長だと思います。なんでか、ここがポイントなんですよ。つまり書記を引き受けたら毎回記録取らないといけないし、議事録を発行しないといけない。これも大変な仕事です。会計はお金の計算しないといけない。これはまた大変です。ましてや会長は全席に取らされる。こんなもの、自らやりたくない。副会長は会長が、無事やったらついていくだけでいいですから、まあ、副会長をやりたいというのが、大体の人の、ポイントですね。じゃあ、これはどうしてこうなっているかということを考えていただくと、あることが分かってきます。つまり、会長に誰かを押し上げておけば自分の責任が楽になるということなんですね。だから、この役員になる、さらには役職を決めるときはみんなで、責任の押し付け合いをしているわけです。で、押し付けられた会長がしんどくなるという構造になっているわけですね。で、ここを変えていけますかということです。みんなが役割分担することができればいいですよねっていうことですね。で、この、押し付けようとしている人は、またこれはこれでまた文句言いなんですね。例えば、組織が動かない、行事がうまくいかない。会長、お前がうまく動かせへんからや、というように、会長の責任されちゃうんですね。ここの構造をなんとかしようじゃないかということです。一言で言うと、下から6行目書いてありますけど、お客様を作らないことです。お客様になるから文句言えます。お客様作らなければいいわけですね。で、文句言う人は、もう巻き込んでしまうということですね。で、ここができるかどうかということですね。で、それともう一つは、この文句言う人はもうなかなか変わりません。その代わりですね、もう前向きの人と一緒に付き合う、これがまあ下から2行目なんですけど、元気というキーワードで私たちの周りの人を2つに分けたら、元気をもらえる人と元気を吸い取られる人というのがいるわけですね。で、何でもかんでも文句言う。で、今までの組織の運営はこの、元気を吸い取られる人対策を主にやってきた嫌いがあります。こういう話したらまたあの人文句言うから、あの人に文句言わせないためにはどうしたらいいんだろうか、なんていうことを考えていくことが多かったわけですね。これは精神的によろしくございません。だんだんしんどくなってくるわけですね。ということで、まあ、できたらこの元気をもらえる人同士がつながっていくっていうことができたらなと思うんですね。それから、やりたい人にまずやってもらうということができたら、先ほどのその自立性という話につながっていくわけですので、まず聞いてみるということです。こんなことをやりたい人いませんかっていうのを聞いてみる。で、聞く前にもう割り当ててくるでしょう、大体、その組織というのは。もうあなたはもうこれ決まりましたからって言って。この前大阪市のですね、緑化リーダーっていう制度があるんですね。地域の中で花植えてもらいましょうっていうことですよ。で、ある地域の方とお話したら、先生、私ね、花好きでね、緑化リーダーやらせてもらいたいんですけどね、もう会長が決めてくるので、私なかなか回ってこないんですわ、っておっしゃるんですね。いや、会長に言ったらいいですか？いいやないですか？いや、なかなか言えなくてね。で、じゃあ、今の緑化リーダーはちゃんとやってはるんですか？いや、なんか花育てる気もない人が緑化リーダーになってるから、もううまくいってませんね、っていう、なんかぐるぐるぐるぐる悪い方向に回ってるわけですね。で、まあ、これが、まあ、一つ典型的な話でございます。かといって、会長さんはどうしてそう指名するかというと、お顔が見えてないからですね。誰が花好きなのか、誰が体育祭して、もらえるのか、っていうことが見えづらいから、もう自分が知ってるところで、まあ、適当に、頼んでいくっていう話になっているので、まあ、そこをちょっと変えていく。呼びかける場所を作って、こんなことしたい人っていうことで呼びかけていくと、案外いるもんですね。で、そうなってくるとやらなければいけない人が限られてきますので、それは役員さんとか、義務でやっていただかざるを得ないですけれども、まあ、こんなやり方をしていただければいいかなというふうに思います。 さあ、ちょっとあまり言いすぎるとワークの時間がございませんので、まあ、こういうその原則論を分かっていただいて、今日はその活動の話よりもその一歩手前の話し合いを円滑に進めるためにどうしたらいいかというワークをやっていただければなというふうに思っておりますので、これ11時までですね。はい。20分ぐらいしかございませんが、ちょっとその皆さんにお手をお煩わしたいと思います。まず説明だけさせてくださいね。ワークの内容ですけれども、講演の振る舞いを7つ下に載せておきました。みんな迷惑な話です。けれども、この迷惑な話に順番つけてくださいということです。まずは自分の順番をつけていただいて、ここでグループに分かれていただきまして、そのグループの方の順番を書き写していただいて、で、グループの順番を決めてほしい。で、ただし、お願いをしたいのは多数決という平均は取らないでください。これやるともうすぐに決まっちゃいますから、できるだけ話し合って、グループの順番を決めてほしいな、というように思います。簡単な話ですから、分かっていただけますでしょうか。で、これグループ、どうやっては、もうグループあります？
そしたら、皆さん、ちょうど1班、2班、3班、6班までございますので、前の方はちょっと後ろを向いていただいてですね、同じグループに班になっていると思いますので、一番、前列の方、後ろを向いていただいて、3列目の方が後ろを向いていただくという形で、お願いいたします。
はい、それじゃあ、5分前に、グループワークは終わっておきたいと思いますので、55分を目標に、あとはグループで議論してください。よろしくお願いします。
Thank you.
はい、まとまったグループさん、前のホワイトボードに順番書いてくださいね。はい、これで6班出てきました。まあ、よく似た傾向ですけれど、少しずつ違いますね。ちょっと、ここからいろんなことが説明できますので、あと残された時間説明したいと思いますけど、一つは、世の中こんなもんやことです。つまり、唯一絶対の答えなんてないことですよ。話し合って、みんな結果バラバラ。つまり、その中では共有できてるかもしれないけど、話し合うメンバーが違うと答え違うってことですね。で、ここで何分かってほしいかというと、唯一絶対の答えがないので、話し合うときは、あなたはおかしいとか間違っているという言い方はできないよっていうことです。ここまず一つですね。それと、スムーズに話まとまりましたね。ここで話し合いの秘訣をちゃんと守ってもらったからということで、二つ話し合いの秘訣、当たり前のことですけどもお話をしたいと思いますが、皆さん、今振り返っていただいて、どうしていつもはまとまらないのに、今日はすっとまとまったんでしょう。ポイントが二つあります。何でしょう。一つは、まず何されましたかということです。人の話を聞きましたね。 あなたどうしてこういう順番になってるんですかっていうところからスタートしたグループさんほとんどでした。いつもは自分の話から入ります。なんで分かってくれへんやみたいな話から入るので、つまり話を円滑にするための一つ目の秘訣は、まずは人の話をよく聞きましょうっていうことですね。当たり前っちゃ当たり前なんですけど、それができないから話はもつれてしまいます。で、二つ目、まとめに向かってみんなで努力しましたね。これ誰がリーダーでもないということです。で、いつもはどうなってるかというと、お前がまとめろよっていうことになってしまうわけですよ。もう俺は言いたいことだけ言わせてもらう。お前らがまとめろよっていう話になってくるわけですね。お前会長やろ、会長がまとめるのは当たらないじゃないかっていう話です。つまり今日の話です。みんなが少しずつ協力したら、誰もしんどい思いしなくて、みんなの協力で話がまとまっていったっていうことなんですね。これが、二つ目の秘訣ですね。みんなで、まとめに向かって努力をしましたという、まあ、ここです。で、実は、これがなんでできたのかっていうことですけど、まあ非常にこう冗談みたいな話ですけども、私にとってどうでもいい問題やからですよ。これ何が1番だろうと何が7番になろうと私の人生関係ないですよね。これ今日10時になってもこれ忘れてしまっても何の問題もない話です。ということだからです。実はこれ非常に重要なんですよ。いつも話し合うときはもう利害が対立しているところからスタートするわけです。だから自分の意見を曲げないってことになるわけですね。だから本当はそこまで行く前にみんなが楽しく話ができる段階から話をしておけば、もう少し話の展開は変わってくるのになっていうことなんですね。実は円卓会議で私が望んでるのはそこなんですよ。もっと和気あいあいと楽しくやれる時から話し合っていただくことがもっともっと増えれば、楽しく街づくりができるんじゃないかなというのを思ってまして、私はもともと本当にこう利害関係のある街づくりを中心にやってきましたから、まあそれの経験則ですね、もっと楽しくできたらいいのになというところで、もうどうでもいいことでも本当はどうでもいいことじゃないということです。そこを分かっていただければなと思います。で、あとですね、面白いことが分かるんですね。これ何がわかるかというと、これは立ち入り禁止の芝生が入っちゃってみんな7番でしょ。これが社会のあることを表しているんです。なぜかというと、立ち入り禁止っていうのはルールですよ。でしょ？これ本当は1番じゃないとおかしいかもしれない。立ち入り禁止ってルールやから、ルール破るっていうのはこれは違法行為をやってるわけですね。でもみんな7番。なんでですか？まあそれぐらいやったらいいやんか。って思うからですよ。だからルールを作っても守ってもらえないということなんですね。だからここで皆さん分かっていただきたいのは、ルールの限界というものがあるんだということが、まさしく皆さんのグループワークから出てきた話です。一番大切であってみんなが守らないといけないというルールを皆さん7番つけられたということですから、だからここが、ポイントじゃないかなと思います。つまり誰かが勝手に決めたルールは、そんなもん関係ないということに対しては何の効果もない。逆に、みんなで話し合って決めたら、納得して、その人たちにふさわしいルールができる。こういうことを、まあ、ここからも、言える話ではないかな、というように思います。まあ、簡単な、ワークですけれども、そこからいろいろ学ぶことも、あるんじゃないかな。もう一度、これが今日の重要なところですから、繰り返しておきますけれども、自分の主張をする前に人の話をよく聞きましょう、っていうこと。それから、誰かに任せるんじゃなくて、みんなで、まとめに向かって努力をしましょう、っていうことですね。この2点ができれば、うまくいくんじゃないかなと思います。それから、本当に利害関係がシビアになる前に、もっと楽しく街づくりの議論ができたらな、ということが、まあ、ここから分かってくると思います。で、実は、種明かしをすると、この7つは、3つのタイプの問題が入っているんですね。で、1つは、先ほどのルール。これ、立ち入り禁止の種目に入るっていうのはルール違反ですね。それから、 マナーというのもよく似てます。ルールというのは社会的に決められた規則ですけど、マナーというのは、なんとなくみんながそう思う。例えば激しい若いカップが激しく抱き合ってキスしてる、これはちょっとマナーとしてどうなのかなっていう話ですね。それから、加えた僕で散歩をして、吸い殻を捨ててしまった。これもマナーですね。だから、立ち入り禁止と加えた僕と、激しい、若いカップルに配信だけを、これ、ルール、マナーの話だと思います。それから、大音量で音楽を演奏するとか、大人数で、宴会をする。これは、どれだけ多くの方に迷惑をかけているかっていう、迷惑度合いが大きいというタイプですね。それからもう一つあるのが、小さい子供がいる近くでサッカーボールを蹴ってとか、ベンチを一人で してしまって、体の弱いお年寄りが座れない。これは、いわゆる社会的な弱者に迷惑をかけている。ということですね。で、つまり、論理的に話を進めようと思うと、ここに気づくと、論理的に話が進むわけですね。つまり、その、社会的なルールとかマナーを犯しているのかどうかということと、それと、どれだけ、迷惑度合いが大きいのかっていう問題と、それから、社会的に立場が弱い人に迷惑をかけているかどうかっていう問題と、この三つです。で、これはまとまるわけがありません。みんな違う種類の迷惑ですから、まとまるわけがないんですね。で、この一般さんですかね、議論聞いてると、やっぱり出てきたなっていう話がありましたのは、やっぱりその考え方が違うってことなんですよ。つまり、社会的に弱い人たちを守ろうと考える人の答えと、その社会的なルール、マナーを第一に考える人の答えは、当然順番が違います。で、なぜ皆さんにそれを最後にお伝えしているかというと、まずそこを見抜かないといけないんですね。つまり表面上は違う順番に見えてるんだけれども、それはもっと奥底にその人が持っている価値観とか、大げさに言うと人生観があるわけですね。この価値観、人生観が違ってくると、当然言い方、答えは違ってくるんですよ。で、ここが見抜けるかどうかだし、これだけ人生観、価値観が多様な社会だから、時代だからこそ、なかなか話はまとまっていかない、ということなんですね。だから、最後、さっきも言ったけども、正しい、正しくないっていうことじゃなくて、その人の人生観、価値観が違ったら、当然答えとかやり方も違う。でも、その中でご近所とか、グループの中で一緒に暮らしていかないといけない。そうすると、その人生観、価値観を認めていかないと、いけないし、そうなってくると自分が折れる、我慢するということが、必要になってこないと、みんな人生観、価値観のぶつかり合いだったら、世の中うまくいかないですよ、っていうことなんですね。出せ話になっちゃうかもしれませんけれども、今、世界でいろんな戦争がありますけれども、一番、解決しづらい戦争は、宗教と宗教の戦争です。これはもう変えられない価値観のぶつかり合いですから、ここは非常に難しい世の中になってきました。だからそこをこうみんなが、もっと緩やかに、暮らしていけるような社会に持っていければな、というように思います。ですからあまりその論理的に考えていっても、その最後のその宗教みたいな価値観、人生観というのは、こう論理性では、説明しづらいというところでございますので、そこはもっとその許容するというか、もっと緩やかにみんながつながっていけるような考え方を取っていかざるを得ない社会になってきたのかなというように思います。最後の最後に、価値観の違う人はどうしてもぶつかり合います。なかなか付き合いたくもないということも出てきます。で、そこでどうしたらいいかということをちょっと最後の一言にさせていただきたいと思いますが、一番良くないことは排除してしまうことです。で、じゃあどうしたらいいかというと、ギリギリの線は無視することです。もっと分かりやすく言ったら、聞き流すとかね、あるいは、ほっとくっていうことですね。でも、仲間としては中に入ってるよっていうことです。で、皆さんがいろいろ所属する、しているグループは、そうなってますでしょうか。価値観の違う人がちゃんとその人の居場所を作れているでしょうかということですね。 そこがあのグループ作りの一つの秘訣で、どうしても似た者同士、価値観、人生観が似た者同士が集まりがちなんですけども、一番いいのはその全然価値観の違う人とも、常に一緒の居場所におられるかどうかというところでございますので、まあ、そこをこう今日はちょっとあの考えるきっかけにしていただければなというふうに思います。さてに私の方からばっかり喋りましたけど、何かご質問とかご意見ございます？よろしくございますか。それじゃあ、今日のお話がまた皆さんの地域活動とか市民活動にお役に立ったら幸いでございます。それでは私の、担当は以上にさせていただきます。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。そしたらまた後の連絡ご覧、連絡あるんですけれども、今日の講義は一応ここで終わりますけれども、今日の当番の方、一応けじめでございますので、終わりですお願いします。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。そしたら連絡事項ございます。ちょっとお待ちください。